ところはですね、初めて読む人もいるかもしれませんが、これは私はずっと昔ですね、子供の時に、ですね、普通の小学何年生とかいうですね、月刊の雑誌で、こういうふうなことを読んだことがあります。単にこれはですね、面白いというかですね、自分が、この次男であるのにですね、長男の権利をですね、権利を奪い取ったと。そして、ですね、非常に お母さんと一緒にうまくやったとか、ただそれだけのこととしてですね、昔の古い本からというふうなことであったと思いますが、書いてあったわけです。で、ここの箇所は表面的に読んだらですね、確かにそういうことだけだと。お父さんがですね、もう歳が寄ったと。そして目がほとんど見えなくなってきたと。で、その時にもう自分も歳も行ってですね、もう死ぬ時が近づいていると。で、そこでですね、ここで祝福という言葉がたくさん使われているんですね。で、このところの祝福ということと、他の箇所で使われている祝福ということの意味が少し違うわけなんです。例えばですね、26章の3節を見たらわかります。26章にもたくさん出てきますね。3節を見たら、神がですね、イサクに現れていったと。3節、あなたがこの土地にとどまる、起立するならば、私はあなたと共にいてあなたを祝福すると。それからすぐ下の12節にも書いてありますね。イサクが主の祝福を受けていたかになり、どこと。それから、隣のページの29節とか。これは、異邦人でも、28からわかりますように、主が共におるのがよくわかった。主が共にいるということと、主が祝福されるということと同じように意味で書いてあるんですね。普通の人間なのに不思議な力が与えられていると。様々な難しい、苦しいこと、困難なことが生じているのに、次々とそれを乗り越えていくと。そういうことで主が共にいる。すなわち主が祝福されていると。ここに当然祝福ということは神が与えるものですね。人間が与えるもので本当は与えるものではないわけです。ですから今日のところは、私自身の祝福を与えようとかですね。これは非常に例外的な使い方なんです。これは、受け継いだ、神から受け継いだこの土地ですね。長男にですね、その自分が持っている土地、いわば財産とか、そういう特に土地ですね。それを渡すということに意味があるわけです。で、神様から受け継いだものをですね、それを渡そうと。それをまあ祝福というような意味で、特に言っているわけです。ですから、これはですね、すぐ後にありますが、この、長男だけであって、次男には与えられない。神様の祝福だと誰でも分かち当たることはできるわけですけど、そのすぐ後でそういうですね、後からエサウという人はですね、お兄さんだと。自分が、騙されてしまった。と気がついてですね、お父さんに自分にもその祝福、要するに分け前、本当のですね、財産とかそういうものをくださいと言ったけど、もうないと。そういうことで、普通の神様の祝福と違うわけですね、少々。で、その土地というものと神様の祝福ということが混ざり合ってた時代なわけです。そういうことまでちょっと考えておく必要があります。それで、今日のところも、すでに27章なんですけど、ここでですね、とても意外に思うのは、当然この長男がですね、権利を持っていたわけです。で、それに自然に普通であれば、 譲り渡されるわけですね。譲り渡されるのに、この長男はですね、すでに前に、お腹がとっても空いた時にですね、今日のところお母さんが一緒になってやってますが、とっさの時にですね、どうしたかっていうのは今日初めて来た人はちょっとわからないと思いますので、少し前にあったですね、25章にあったわけです。ですね、25章にありましたが、この25章27からです。特に29ぐらいか見た。ある日のこと、ヤコブが煮物をしているとエサが疲れ切って帰ったと。これは野原でですね、動物を見つけて走っていって弓矢を撃つというんですから、これは大変ですよね。動物は非常に速いわけです。ウサギとかが追ってます。見つかったらいる間もなく逃げていくわけです。昔の人はどんなにしてこれを嫌でいたのかと思いますね。嫌だって意味だってとってもなかなか作るのは大変ですね。命中しなければダメなんだし。で、走ってパッと行ってるものをですね、とってもなかなか。だからこういうふうにですね、そしてどこにでもいないわけです。これは乾燥地帯でありますから。そういうことでとっても疲れきて何も獲物がないと。そしたらですね、ヤコブはたまたま煮物をしてたんですね。すごい帰ってきた。全く偶然的にたまたまだった。そしたら、お腹空いてほのを食べさせてくれって言ったら、普通はほのお腹空いてあげればと。すぐにあげるのにですね、ヤコブっていうのは、まずお兄さんの長男の権利をくださいと。こういうことを即座に言うってことは、よほど前からですね、自分は次男だと。そういう土地とか財産もらえないと。ほとんど少しがもらえないと。だからなんか方法はないだろうかと。方法はないだろうかと思ったって、普通はまず無理なんですね。日本でもちょっと前だったらですね、田舎だったら必ず長男が受け継いで、後のものはみんな分家とかなんかでですね、もらえないわけです。それをもらおうなんて考える人いないわけですね。初めからも諦める。ところがここでヤコブはですね、不思議なことに諦めないでですね、普通だったら決して無理なのに、いつもそのことを思ってたようですね。これは神様の祝福と繋がってると知ってたみたいです。ですから何とかしてですね、何かずーっとですね、諦めていなかって、このようにお腹空いててあげる前に譲ってくれ。ずーっとそのことをこう思いを集中しておったようですね。そしたらですね、この長男としての祝福っていうのは、これは神様の祝福と一緒になっているものをですね、簡単にですね、もうどうでもいいと、この32で。お腹とってもすでやっとのことで帰ってきたと。その一晩限りのところでですね、もうどうでもいいと言ってるんですね、32。このように、神様からの祝福をですね、どうでもいいと、お腹空いてるんやと、もうどうでもいいわ。そこからも出発してたんですね。で、今日のところはそれのさらにダメ押しみたいなもんだ。今日初めてですね、お母さんと、それからヤコブによって欺かれたんではなくてですね、自分の決断で、このように、まず譲ってしまった。こういうことをしてるとですね、次の機会には、本当にまた別のことを思いがけないことが起こって、亡くなってしまう。これは一つそういうことを言おうとしているわけです。ここのところ物語として読んで、私も子供の時、ずっと前に記憶で残ってるんですが、なんかそういうですね、巧みに上手にですね、ごまかして話した。そんなことだけだと大きな間違いなんです。実はこのエソーがですね、今日のところと二箇所によって、一番大事な神様の祝福、っていうものを取り逃がしてしまうっていうのは、出発点は自分があった、責任があったわけですね。こういう。それと同じことを実は私たちみんなやってるわけなんです。ですね。ここのこと他人のことやとか、昔の面白い小説の話やと、おとぎ話みたいなもんやと思った大きな街。考えてみたらですね、いつもその目の前のことをパッと、これが欲しいと思って、神様の大きな祝福を取り逃がしてしまってるわけです。それが人間の姿なわけなんです。聖書ってのはこういうふうですね、普通に表面的には単なる面白いというようなことで、実は人間の深いところを見抜いた上で書いてあるんですね。毎日そういうことが起こってるわけです。この問題っていうのはですね、だから重要な問題がそういうふうに、 子供向けのお話みたいに見えるけど、日曜学校行った対応これもありますね。話して、アドムカレセット取られたんだと。自分と関係がない昔のお話だというふうに思ってしまうんです。そうではないですね。こういう日曜日でもですね、例えば、この前にも言いますが、いつもほら日曜日っていうのはずっと2000年もついてきてます。これをまず取ろうとするかですね、あるいはまず他の人と、今ちょっとこっちが面白いわと、こっちの面白いこと日曜日だからしようと、言ってそれをすることはこのエサオの態度と同じなわけなんです。ですね。お腹空いてると、もう食べたいと、もうこの長男の神様の仕事はもういいわ、あと置いて、という態度なんですね。まあ日曜日でもですね、これは毎日曜日日曜日、私たちはいつ死ぬかわからんわけです。もうですね、まだまだと思っておってもですね、みんな死ぬ人はだ、明日死ぬとか思ってないわけであって、そう思ったら、もし明日、あるいはもう一ヶ月、という時にですね、もうガンだとか、もう死ぬとか言ったら、それまでのずーっとですね、こういう餌をと同じように、まずこっちだったと。こちら面白い。まず取ったと。取り続けてきたら非常にそれは後悔することになるんだろうと思うんですね。そういうことですから、今自分は、あ、こちらがしたいと。ということで、うっかりすると、神様の祝福をあなたにあげようというのに、このエサウのようにですね。エサウは、本当はもらうのが当たり前、もらうようになってたんです。それなのに、今お腹空いてる。今こっち面白い。そういうことで取ってしまうわけです。そこから、そんなことをしていると、この今日のように、本当に最終的に祝福を取り逃してしまうんだということを言おうとしているところが、まず一つあるわけです。そういうですね、ことは、もう、ずっと私たちは死ぬまであろうと思うんですね。何か二つ道があるわけです。こちら神様の祝福だけど、こちらが面白いと、祝福でない方。人間的な面白いと、のんびりできると。で、周りの人かもいろいろごちゃごちゃ言われないと。神様の祝福の方を取るとですね、特に日本のような国だったら、周りからいろいろと言われると。まあ普通の意味で損すると。まあそういうことで、うっかり目先の安楽、安楽な方を取ってしまうということになるというわけですね。はい。まあそれはそういう普通問題の一つだと。それからもう一つはですね、ここのところで、見たらですね、お父さんのイサクもイサクですね。ここでですね、25節に見たら、4節もそうですが、4節も25も、まず好きな美味しい料理を持ってきてくれと。死ぬ前に食べて祝福を前に与えようと。これは、まあ、美味しいものを食べて力をつけてですね、そして祝福をあげようというようなことが昔はあったようなんですけれども、そして、この美味しい食物を食べてからそれを祝福だと。そうしてですね、ヤコブが、いわば、毛皮で来ていると。声が違うのに気がついたわけですね。ヤギの毛皮を聞いとるようだから、ほんと触ってみてもですね、これは分かりそうなもんですね。いくら目が見えないと言ってもですね、エサウの皮膚とですね、ヤギの毛皮の触ったのところも分かるんじゃないかと思いますが、とても簡単にこういう風に騙されてしまっているということあります。リベカもですね、こういう風に見つかったら非常にこれ困ったことになるはずなのにですね、子供と一緒になって、夫である人を騙してですね、そして、ヤコブに、継がしようと。こういう風なことが詳しく書いてるのはとってもこれは ある意味で驚くべきようなことですね。聖書って言ったら、聖なることが書いてあると。もうここは全く人間丸出しですね。リベカは自分の子供、ヤコブが、自分の心にかなっていると。だから、なんとかして殺したいと。お父さんお父さんでもう、年がいってですね、女神かすんでるから、簡単に騙されてしまったと。エソウもエソウですけどもですね、みんなそうです。ここで出てくる家族ですね、イサクもリベカもエソウもヤコも、4人とも全部ですね、全然模範的で何もないわけです。ですね。エソウも今やってお腹すいたからってパッと横取りすると。 こういうようなことが聖書にも書いてあるということで、なんでだろうかと。この意味が分かりかねるということもたくさんあったと思います。ここのところは実はですね、どうしてこのように私たちが今通常で読んだらこんな模範的でないことをしたりって書いたらどうなするんだろうかと。これなかった方がいいんじゃないかとかですね、思う。ところがここを書かせた神様。神様はこの創世記を書いた人に真の聖霊を与えて書かせたわけですが、その目的はですね、こういう人間の小さな家族内どうこうの問題じゃないですね。目的はこのような弱くてですね、偽りもしているただの人間を使って、神様はその大きなご計画を着々と進めていかれると。そういうことをここで言おうとしているわけですね。もし模範的な人間だけを使えばよかったら、あんまりも少ないわけです。神様とこの全体の様々なことを、災害、地震や災害や火事やですね、事故、病気、いろいろなことを使われるわけです。全部総合的に使われるということなんですね。で、このようなごく普通の人間、美味しいものが食べたかったら、もう他の大事なものを捨ててしまうような、そういう人をも計画のうちで用いるというわけです。もちろんその美味しいものを食べてるからですね、食べたら神のものをまず捨ててしまうような人には祝福は少なくなる。あるいはなくなってしまうんです。それが一種の裁きであると。でもそういうふうに裁きを受ける人も祝福を受ける人も、いわゆるみんながですね、一緒に統合されながら神様の計画に使われていくというわけなんです。そういうこの創世記っていうのは、ここのところ単にヤコブの人間を描くとかですね、イサクの弱さを描くということは目的じゃないです。神様のご計画というものがいかなることがあっても着々と進んでいくと。この聖書全体がそうなんですね。これは使徒行伝という記録がありますが、それもそれだと思います。使徒の働きと言いながらですね、一番大事なペテロなんて前半のところでポツンと切れたようになって、あと全然出てこない。あとパウロばっかり出てくる。だからパウロもですね、最後のどうなったか全然書いてない。それもポツンと切れたように取り終わってる。どうして使徒の働きというのは、ほんで他の弟子もたくさん何も書いてない人たくさん。非常に私たちから見ると、使徒の働きは中途半端な感じがするんですね。私も初めて読み始めたときに、ペテロとか最後のどうなっていたの全然書いてないし、これまた気にしてないような感じですね。パウロだってですね、ローマに連れて行かれたと。で、そこで終わってしまって、あとどうなっていったのか、何も書いてないんです。ルカって非常にきちんと書く人であった。ルカの福音書はイエスの生まれる前からずっときちんと書いてある。そして使徒行伝も書いてある。それらの終わりの方、本当にですね、中途半端な終わり方をしているのに、不思議なことを思って、不思議だなと思ったんですね。で、それも実はですね、聖霊がいかにペテロやパウロたちを動かしていくかと。そういう、そして神様のご計画を伝道されていくと、ローマの方へだんだん広がって、そういうご計画を書くのが目的であったわけです。それに人たちがいかに使われていくかということ。で、その続編としてずっとあるんだと。そういう意味で、パウロがどんな死に方をしたとか、そういう詳しく書く必要がなかったということなんですね。目的は神のご計画。そして、御言葉が伝達していくと。世界に。そういうことであったというわけなんですね。まあ、そういうことで、そこから私たちもですね、そういうことを知ったらですね、私たち自身もやっぱり同じです。キリストを信じてもやっぱり弱さがあったりですね、間違った古い人間に引っ張り込まれたりですね、つまずいたり、なかなか一番大事なものをまず一番に取ることはできないということがたくさんあるわけです。けど不思議なことに、そのようないろいろな悪い点、欠点がある人間をも用いて、神様はそのご計画を進めておかれるわけです。それは自分の過去を見てもわかるわけですね。様々な間違った点、失敗とかいろいろあるけど、そういうものをもですね、自分をも使ってくださったと。これは長く信仰を続けておられる方は、大なり小なりそういうことを感じるものなんですね。確かにあれも使っていただいていると。いうことなんです。完全になったらやっと使うようになるとは、これもういつまでたってダメなんです。人間っていうのはわずかの20年、30年、常に進行もあるいは50年持ったとしたところで、50年ほんのわずかしかある意味では変えられないところもあるわけですね。そういうことで、なすところはほんのわずかなわけです。一人の人間。そういう一人がどんなに少なくて構わん。後継ぎずっと続けていくわけです。続 続けていくのが、まあ、神様であるというわけですね。まあ、そういうふうに、ここで、祝福というものが次々と受け渡されていくと。そのために様々な弱い人間も間違った人間も使われていくという全体として使われていますね。そこで、そういうにまず祝福を求めなかった人は、やっぱそこから落ちていくわけなんですけど、そう落ちた人をも使われるんですね、道具としては。で、そのことがですね、この今日30節から、まあ、しか読んでなかったんですけども、30節からのところではですね、お兄さんのエサウが後で帰ってくるんですね。30節ちょっと見たら、イサクがヤコブを祝福して終わって、その直後にですね、兄が帰ってきたわけです。で、美味しい料理を与えて、祝福してくださいと。と言ったら、イサクはですね、もう、33歳。もう祝福して終わってしまったと。これは、そういうふうにですね、アブラハムが自分が与えられたものも、与えると、あげると、ヤコブに約束して進んでしまったと。これはこの地上の契約とよく似てますよね、財産の契約。財産の契約をしてしまって、反骨ついてしまった、もう後でどないったってですね、例えば遺産相続でも、家族の誰がどう言ったかって、親族誰が言ったって、反が押されてしまって、もう無理なわけですね。それとちょっと似たところあるわけです。そういう意味で普通の神様の祝福とはちょっと違っているわけですね。言葉は同じにしてありますが。そして、ね、34で、エソウはこの父、もう祝福はもうあなたにはもうなくなったんやと言ったら、悲痛な叫びを上げて激しくなった。この時に初めてエソウは問題の深刻さを初めて悟ったわけなんです。前にお腹空いた、おいしいかって言って、簡単に長男の権利はどうでもやってあげてしまったんですよね。そういう人間っていうものはですね、本能、食べるとか、こういう本能に関してとか、今目先のことで本当に大切なものが分からなくなるんですね、一時的に。後からあの時は本当に大切だったと。あれを失ってしまったと。粗末にしたと。いうことを思い知らされるということはたくさんあるわけです。このエソもそうです。ですね、前にお腹空いた時にどうでもいいわ、やろうと言ったのと全然違いますよね、34。悲痛な叫びを言って激しく泣いていった。私も救いてくださったと必死で言った。もう永久に帰らない大切なものを失ってしまったというふうに初めて気がついたわけです。こういうことと同じことがですね、私たちにも起こっているわけです。生きている間にですね、絶えずその神様の祝福の道があるのに、そっちを捨てて、そっちを捨てて、ずっと捨て続けてた。ある時に本当に自分は重大なものを捨て続けてきたんだと。もう気がついた時に遅すぎるっていうぐらい大切なものを捨ててきたっていうこともあるんですよね。まあそういうふうに、ここのエサオの嘆きは、人間の普通によく見られる嘆きなわけです。だけどこの嘆きはですね、自分が本当に祝福の道を取らなかったからと分からない、気がつかない人もいるけど、あの人はこうしたせいだ。あの人のせいでこれになった。だからその前に自分がこういう本当の祝福の道を若い時から、あるいは気がついた時から、中年の時から取ってこなかったというところにあったと。それに気がつかないで、この人はそうした、この社会性がそうだ、このためだっていうふうに、外側のものを原因にしてしまうことがあるんですね。根本は神様の祝福の道をですね、取らなかったことにあると。いうことなんです。そしてこのように祝福が与えられなかったものの特質としてですね、どんなことが起こるかというと、この41ですね、兄弟であるのにですね、41節の理由で必ず弟を殺してやるというふうな最も悪い気持ちが生じてきてしまったわけです。それに神様の祝福を受けないとですね、人間ってのはこういう非常に動物になったんですね。敵には噛みついてやれと。そういう惨めなことになってしまうと。それまでそんなにエサウとヤコブとかですね、別に仲悪かった喧嘩をしたどこも書いてないんですね。こういうふうになってしまったんですね。そして、ヤコブがずっとそういう意味では祝福を代々受け継ぐものとなって、いったわけです。で、こういうふうに、ここは私たちの人生の途上でですね、非常に重大な時があるということなんですね。 で、いつも大切なものは何かっていうことをしっかり捕まえてない。見つめていなければ、このエサウのように、あるとき、ふとした時にですね、何かの時に弱弱点の時に、パッと別にも取ってしまうということで、なってしまうわけです。それで、今日の私たちのこの祝福っていうのは、アブラハムの時の旧約聖書のように土地とか目に見える財産ではないんですね。それは何か。で、今度新約に入りますが、こうした祝福でよって私たちが与えられるものがある。それはですね、私たちが与えるものというのは新約であちこちに書いてあることなんですね。で、新約を参照しています。ガラテヤ書って呼ばれますが、ガラテヤ書の3章の29というところですね。私たちは、相続するとき、長男が相続するんですね。そういう相続という言葉をパウロは使っていますが、それは旧約以来のことなんです。ガラテヤの3章に347。新約聖書の347ページですね。ですか？三章の一番終わり。あなた方は、もしキリストのものだとするならば、取りも直さず、アブラハムの子孫であり、約束にある相続人だと。あなた方は、これキリストに結ばれたものですね。キリスト者は信仰によってですね、信じて救われると。信じるだけで結びつく。これはもう私なんかもただ信じただけでそうなったわけですね。26節でありますが、信仰によってキリストに結ばれて神の方と。洗礼を受けて、これ本質的な聖霊の洗礼を日々受けなければ外されていくわけですが、その洗礼を受けてですね、結ばれたあなたはみんなキリストを着ていると。本質的にはキリストに結ばれているのはこの26にあるように信仰によることなんです。そうして信仰によって結ばれたならばですね、29。約束によって相続するんだと。私たち一人一人クリスチャンはですね、エサウが取り逃がしたような、あの大事なもの、それは神の国の目に見えない財産を相続するものとしてしてくださった。いわば長男だったんですね。一人一人がまあ長男、神の国の相続人だと。そういう考え方、見方なわけです。本当はたった一人のはずなんですね。相続人というのはたった一人のはず。これしか与えられない。それなのにキリスト教社会世界になってからはですね、こういうふうに信じる人は誰でも同じように長男と同じような相続人として神の国のですね、絶大な賜物を相続させてくださるということなんです。クリスチャンとはいろいろ言い方がありますよね。クリスチャンというのは神様イエス様を信じて罪あがらないと。ここの言い方あんまりほとんどしないんじゃないでしょうかね。私たちは神の国の相続人だと。これはクリスチャンなんですね。あまりにもことから大きいからピンとこないと。私の心を優しく慰めてくれるというのは分かりやすいと言いますが、神の国の見る見えない全ての相続人だと。そういう大きさで入らないというところがありますね。だけど本当はそういうことなんです。聖書の世界でいつも非常に大きなスケールでものを言ってるわけなんですね。そういうことは、他でもあちらこちらで見られるんですが、案外大きすぎてみんな気がつかないんですね。大きい大きいものがあったらですね、ほんの一部分だったかと思うんですね。それで、巨大な像を追ってですね、像の、肩のところだけ見て、ここが像だと見えない。ただそれが像ではないはずですね。そういうものまですごい大きなものがあったらですね、あるところだけしかわからないということがよく起こるわけです。で、もう一つですね、こういうこと。もう一つ、パウロはこのことを繰り返し言っています。パウロって非常に大きなやっぱり信仰を持っているので、私も以前は知れば知るほど、パウロってのは普通の人間とは違う、特別に聖霊を与えられた人だと。その意味を分かってきたんですね、だんだん。 で、そういうことあんまりわからない人は、パウロという人はまるで違うとか言ってですね、よう言う人も中におります。けど、パウロ本当に深い、イエス様のことを一番深く受け取った人だと、いうことはわかりますが、ローマ書、4章の16、4の16ですね。278。ローマ神殿の4章の16節をちょっと見てみたらわかります。278ページですね。したがって、信仰によって、世界を受け継ぐものとなると。この世界、目に見える世界が消えるんですが、神の国という大きな世界。この場合は世界って全体を言ってるわけですが、それね、受け継ぐもの。長男として受け継ぐものとなると。恵みによって、アブラハムのすべての子孫、つまり単に立法に対するものだけでなくですね、彼の信仰に従う。要するに、アブラハムが神を信じた、その信仰。ですね。唯一の神を信じ、キリストを信じる信仰に従う者も確実にその世界、神の国を受け継ぐ者という約束ですね。あなた方も長男だと、受け継ぐんだと。確実にそのようにその約束を与えられているわけです。こういうふうにですね、パウロはあちらこちらで言ってるんですよ。ですね。長男というのは本当だった一人だけのはずなのに、信じたらただそれだけでですね、財産も何もない人でも、神様のこの大きな財産をもらえる、という約束わけですね。で、実はそのことを、イエス・キリストご自身も、これはっきり言ってるわけですが、それも案外気づかれてないようですね。そういう視点から、そういう見方から見ない時多いからですが、イエス・キリストがそれと同じのことをどこで言ってるのかということです。それがですね、実は一番有名なマタイの福音書の最初のあの5章にあることなんですね。マタイの5章の、3節。5章の5節とか。これはそういう意味なんですね。これは聖書を読む人は誰でもまず読むところです。心の貧しい人たちは幸いで、なぜか天の国、神様の御国はその人たちのものとして与えられると。あなた方はそういうふうにして、まあ、心貧しくて信じるものが相続になるんだという意味なんです。で、柔和とありますが、本来これは苦しみに圧迫されて、それを神様を信じて耐え忍ぶという意味なんですけれども、その人たちも血を受け継ぐ。これは旧約聖書の用語を使っているんです。この場合も血というのは石の比喩であって、神の国のことなんですね。血というのは神の国のことなんです。で、ここで優しいというのとちょっと違うのでですね、圧迫、本来圧迫された人という意味だと、それを耐え忍んである状態を外から見たら庭に見えるということで使っています。本来は圧迫された苦しんでいる人なんです。これを言ったまま長くなりますので、ちょっと訳をです。これ重要なとこですので、あの人優しいから受け継ぐんだ。あの人ちょっと厳しい受け継ぐのは、こういう意味と全然違いますからね。とっても重要なとこなので、こういうふうにずっと前この受け継いでいくということは、この創世今日のところからもずっと繋がっているわけです、実は。ですね。単なる子供の物語では全然ないですね。ずっと受け継ぐいて、受け継ぐいて。それがすなわちまた伝道っていうことにですね、繋がってみてます。自分が受け取っただけで終わらない。そういう何かがですね、キリスト信仰、この聖書信仰にあるんです。絶えず何かそれをですね、他者に受け継がせてやる。そういう内に、内に働く力があるんですね。これちょっと、これは共同訳なんです。これは新共同訳ですね。皆さんあんまり意識しなかったと思いますが、新共同訳って以前に共同訳があったからなんです。それでこれは新になった。また訳する人は変わったんですね。亡くなったり、これ長年計画して。
教だよ。
で訳する人は学者が変わっておりますから、相当違っておるところもあります。で、こちらの方がよりぴったりしたときあります。どちらが間違っているんではないですね。それだけ言語の意味がいろいろに取れるからなんですが、郷土訳の、この今言った部分ですね。京都のこういうふうに出版されてたんですね、以前は。これ、こういう版を前にご覧になったらだいぶ前ですけど、京都訳ってこういうふうな版でですね、一冊の本で発行されてたんです、京都訳って。ですか。で、これは前にも、一部の人はこれもすでに買ったかもしれませんね、こういう京都訳って。これ新約聖書だけです。で、これが、この京都訳が最初に1978年です。1978年にこの京都訳が出たんです。で、その後ですね、いろいろこの前には、イエス様の名前が五章から見てわかります。イエススって、なんか言いにくいですね。スススってなんて言ったらですね。これがちょっとも評判悪かったんです。ギリシャ語でイエススって言うんですね。で、それにちょっとでも合わせようとして、これでイエススなんて言ったら、なんか日本語としてまるで言えないわけです。ですから、これ評判悪くて、こんなイエススなんてもう言いにくいです。ススみたいに言いにくいって言ってるんですよね。それで、もうこれはもうやめようということにもなって、ところがですね、そういう言葉は、だからイザヤでもイエシャヤとか言ってですね、誰かと思うような訳にしてあります。ヘブライ語に近づけようとって。で、それを、だから78年です。それ以後ですね、いろいろな人も、老齢の人、学者が亡くなったりして、編集もだいぶ変わって。そして、相当新しくなったんですね。新しいのがいつでも良いとは限らないんですよ、でも。この点ははっきりしてます。これは訳するの最終的に言葉一つが選べないわけです。ところが言語の意味はいっぱいあるわけです。どれを選ぶかはその訳者の主観になるわけです。信仰と。だからこれが一番いいんだと、なかなか言えない。ですからいいのは、いろいろな訳を並行した、この意味もある、こういう意味もあるんだと。自分で切ったらこれを使おうと。そういうのがいいわけなんです。ここでありますように、まず、心の慢心ってのはそもそもないですよね、これ。神により頼む人々ってどうしてこういうの大きに違うのかと。だからギリシャ語の必要が出てくる。私の説明したら書いたりするのはどうしても必要になるわけです。で、それをいかに訳してるか、外国語訳も必要になるわけです。で、これは言語の、日本語で心が貧しいというとですね、何でも食べ物ことしか考えないとか、お金盗んで平気だと。そんなの癒やしい、心貧しい人だと。そういうことだからです。心の豊かな人、心が柔らかい人、教養のある人、で意味が違うから、心が貧しいと誤解されるということがありますね。ですから、その意味をとって、心何も誇るものもない。自分が自信、自慢を持つも能力も何も役に立たないと思い知らされた。だから、心を本当にない貧しいから、神様により頼むと、そういう意味で訳したわけなんです。で、もう一つは、天の国のその人ものだから。これは箱舟でも何度も書きましたが、原文にはだからというのがある。なぜ幸いなのか。天の国はその人たちのものとして与えられるんだからそうなんだと。ですね。悲しんでる人は幸いだと。それだけで幸いであるはずがないわけです。非常に自分の愛する者が死んだとかですね、殺されたとかで悲しんで何が幸いだと。そうでなくて、そこから神に目を注げば、神がその人たちを慰めてくださるだからというわけです。このからっていうのはとても大事なんです。でも、新しい新教訳の方ではそのだからっていうのをなくしてしまっているんです。これは全ての外国訳ではあります。外国訳を検討なさってみたら、全部外国訳だから。英語で for 何それって理由を示す言葉があるんです。で、こちらはもちろん文学的に簡潔にするために、こちらをこういうふうにから省いてしまったわけです。文学にも、これだからが入る、言葉が入っています。で、そこで5節見てくださいね、今言った。今言ったように、耐え忍ぶ人々は幸いだと。これ圧迫されてる。そっから来てるからなんです。柔和というとですね、あの人柔和だ、この人柔和でない。なんか生まれつきの性質みたいなものが、そういうことをここで言ってないわけなんです。神がその人たちに約束の領地。ここではよくわかりますよね。今言ったように。あなたは受け継ぐものだと。約束。長男には約束されてる長男ですね。そういう約束をあなたにあげるんだと。そういうふうに、実はこの三条の水君という一番有名な教えはですね、こういうふうに神の国ものを受け継ぐと。あなたこそ長男と同じにしてあげると。そういう大きな約束をここで言ってると箇所だったわけなんですね。この源流というものがですね、祝福っていうのはどうしても大だって、その源流は今日のところ、創世記の今日のところにずっとあるわけです。 それぐらいこの聖書というものはですね、神様からもずっと受け継いでいくと。そして、ただ、信じるだけで与えると。旧約の場合は、アブラハム、あるいはイスラエル民族。イスラエル民族だけに与えられると。これが長男だということだって。それが全面的に変えられたわけですね。イエスを信じる人こそに、これが全体で長男と同じだと。大切なものをあげますって神様が言うてくれてるわけです。で本当にそれを感謝しますということで、受け取りはますます本当に与えてくれる実感も湧いてくるというわけなんですね。はい。それでは今日は、そういうことで、新約聖とそのところもずっと繋がっている。私たちも大いなる神の国のものをいただけると、そういう約束があるんだということを改めて学ぶことができました。感謝です。
ありがとうございます。